皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。お相手は私ジョー・リスエと、
アシスタントの伊勢瑞穂です。ジョーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ジョーさんにとっての銀幕のスターたくさんいるんじゃないでしょうか。
はい、枚挙にいとまがありません。
あ、特に一人挙げるとしたらどなたでしょうかね。
はい、私はやはり男性として非常に憧れましたのはクラーク・ゲーブルであります。
はあ、ちょっと私わからないんですけれども。
風と共に去りぬで、あのビビアン・リーと共演しておりました、はい、クラーク・ゲーブルの、
はい、
あのいやらしさ、
はい、
またユーモアのセンスがある男性、うん、そういうものを私もあんな風になってみたいな、若い頃に憧れたものです。
今のご自分と照らし合わせていかがですか。
自分には自分の良さがあり人には人の良さがあるということを今になって気づきました。
あ、そうですか。では、まあ、ジョーさんの魅力満載だという話もあるこのコーナー、今日もエッセイよろしくお願いします。
わかりました。さて、ご案内の通り倉庫の中からは韓国人イベントプロモーターのパクテヒョンと青沼静馬の姿は消えていました。特殊部隊と捜査員たちがその倉庫の中を捜索し、日本人シンガーの和田智子さんを保護しました。そして和田智子さんの供述に基づき、ここには韓国人イベントプロモーターのパクテヒョンと青沼静馬が確かに先ほどまでいて、もし今姿が見えないとしたら逃げたはずであるということを捜査員に伝え、そして楕円形の虎柄のカプセルの中に自分の娘が入った状態だと告げました。ところがご案内の通り、捜査員たちがそのステージの脇にある巨大なカプセルを開けようとしても鍵が内側からかかっていて開けることができず、ダイナマイトを使うことになったのです。ダイナマイトをセットし、いいですか、離れてくださいと言い、和田智子さんを一旦倉庫の外に案内し、スイッチが入れられました。ドカーンというものすごい音がこだまし、倉庫の窓ガラスが一斉に割れました。和田智子さんは思わずその爆弾の爆発する音にびっくりし、外にいた和田智子さんは思わず隣にいた捜査員の太い腕にタッチをしたのであります。和田智子さんは、鍵は開いたんですか?と捜査員に聞きました。捜査員は、わかりません。これから調べてみます。と言い、と言っても、言葉は扱いませんので、テレパシーで和田智子さんに伝えたんでありますが、その捜査員は、カプセルのところに行き、ダイナマイトによって鍵が開いたかどうかを調べました。
うん、
ところが残念ながら鍵は開けることができなかったのです。
あら、
青沼静馬、そしてパクテヒョンに対しての警戒心から、中にいたキャサリンの護衛の月虫2匹が中から何らかの手段で強固な鍵をかけたのでありました。音楽様変わり。お相手は私ジョー・リッセイと、
ア アシスタントの伊勢瑞穂でした。